今でも言われているかどうかはよく分かりませんけれども、昔は旧約聖書はユダヤ民族の宗教を記している、そういう特徴がある、新約聖書は世界宗教的な性格があると言われました。まあ、今でもそういうふうに言われているかどうかは私自身ははっきり確認はしておりませんけれども、まあ、一見そういうふうに見えるということも確かなことでしょう。確かに旧約聖書はユダヤ民族のその歴史が書かれており、ユダヤ民族を中心に世界の全てが回っているかのように読める、そういう書物であります。でしかしそういう旧約聖書ですけれども、地上の全ての人々を救うという神様の御心もそこに記されております。そんなに数は多く出てくるわけではありませんけれども、神が天地の全てのものを作られた後、罪を犯した全ての人間に対してその罪から救おうと働き始めたということが記されております。特にバベルの塔の物語のところでは、罪を犯した人々が地の果てにまで散っていったというふうに記されており、そして地の果てにまで散った人々に対しても神様はその救いを伝えようとしてイスラエルの人々を用いておられるということが旧約聖書に記されているわけであります。でしかし初めから地の果てに散った人々に働きかけるのではなくて、その人々に働きかけるためにまずイスラエルの民をお選びになった、そしてその民を用いて全ての人々を救うこととされた、これが旧約聖書に記されている神様のご計画であります。ですから旧約聖書の中で神の民、イスラエルの民の歴史が書かれているということもそういう理由から来ているわけであります。とは言いましても、イスラエルの民の歴史というのは決してイスラエルの人々が優れているとか、あるいは立派であったとか模範的であったということではなくて、たびたび神に背き、また罪を重ねる、そういう歴史もそこに出てくるわけです。そういうイスラエルの民を見捨てることなく、なお彼らを全ての人々に神の恵みを伝える器として用い続ける、そういう神の忍耐の歴史もこの旧約聖書の中に記されております。私たちはそのことをしっかり心に留めながら旧約聖書、新約聖書を読んでいく必要があろうかと思います。今日お読みしましたイザヤ書9章というのは、北のイスラエル王国と南のユダ王国がまだ存在している時代でありました。イエス・キリストがお生まれになる約600年くらい前に預言者イザヤによって語られたと考えられております。北のイスラエルはさらに北の方にあるアッシリアという国から攻撃を受け圧迫されておりました。そして首都はサマリアという町でしたけれども、その周辺はかろうじて独立を保っておりましたけれども、その北イスラエル王国の北部の方、ガリラヤ湖周辺、新約聖書ではガリラヤ地方と呼ばれておりますけれども、旧約聖書の時代にはゼブルンとナフタリの地と呼ばれておりました。イザヤ書9章を一節から読んでいただきましたけれども、その少し前のところにゼブルンとナフタリの地という言葉が出てくるのは、そういう事情を指し示しております。おそらくその預言者イザヤが活動していた時には、北のイスラエル王国のうち北部の方、ガリラヤ湖周辺、ゼブルンとナフタリの地と呼ばれていたところはすでにアッシリアという強大な国に支配されていたのかもしれません。当然そこは異邦人アッシリアの領土となり、そこに多くの異邦人が住み始めている、まあ、そういう事情が預言者イザヤの異邦人のガリラヤという言葉に表れているのであろうと思われます。しかしそのすぐあと9章の1節以下に、その地に神様は救いを与えるということを語っております。まあ、異邦人のガリラヤと語ったところで、そこは闇に閉ざされているとか、 死の影の谷というふうに呼ばれていたりもします。まあ、こういう表現は旧約聖書の中で、まあ、数は多くありませんけれども時々出てくる。それは非常に絶望的な状況を示す言葉であります。そういう絶望的な状況にあるところに神様が働いて光を与えるという約束をしているわけです。このイザヤ書を読んでいきますと何々したという言葉が繰り返されています。いわゆる過去形がよく使われているわけです。例えば九章の一節で光を見た、光が輝いた、喜び祝った、くびき杖鞭を折った、焼き尽くされた。そして6節のところには一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、まあ、こういうふうに全て過去の出来事であるかのように記されております。まあ、文法的な言い方をすると過去の出来事を示す感情形という技法が使われているわけであります。しかし実際過去にそういうことがあったかというと必ずしもそういう出来事を確認することができるわけではありません。過去を見ると決して希望的な出来事は多くはなく、むしろ暗い出来事、悲しい出来事が多く記されております。そうしますと預言者イザヤは一体何を語ろうとしたのか、なぜ希望を語るのにすでに起こっているかのように語っていくのか、まあ、そこが一つの疑問といえば疑問になるわけであります。で、預言者がこういう過去の出来事であるかのように語るということは時々見ることができ、まあ、学者たちは預言的感情系という言い方をします。これは過去の出来事だけではなくて現在のことも未来のことも預言者を語る。で、その時に過去の出来事だからこういうことがあった、未来のことであればこういうことが起こるだろうという、まあ、そういう言い方ではなくて過去を語っても現在を語っても未来を語っても神はこうされたという言い方をするわけであります。なぜそういう言い方をするかというと、それは歴史的な出来事を預言者は語ろうとしているのではなくて、確かにそういうところを用いはするんですけれども、大切なことはそういう一つ一つの出来事に対して神様はどう働かれるのか、神様はどう決意したのかということを語るということが最も重要です。で、そのために預言者はたとえ今このことは実現していなかったとしてもこれは必ず起こる、神様がこれは必ずこうするとおっしゃっている、そのことを表すためにすでに起こってしまったかのような感情形を用いてこうこうこうだったという言い方をするわけです。ですからこれは時間的な流れの中で過去のことを語っているのか未来のことを語ろうとしているのかというよりも神様の御心を語るということが最も重要なことであります。ですからイザヤ書9章のところも過去形で書かれている、感情形で書かれている、しかしそれは過去にこういうことがあったということを伝えようとしているのではなくて、神はこういう計画を持って必ずそれを実行なさる、それを預言者は伝えているわけであります。で、ここの中で男の子が生まれるという表現が出てきます。で、この男の子が生まれるということもイザヤ書では7章の中ですでに似たような言葉が出てきました。インマヌエルという言葉もイザヤ書7章のところに出てくる言葉であります。で、そのイザヤ書7章を見てみますと男の子が生まれるという出来事、もちろんこの男の子が誰なのかということははっきり書かれていません。7章も9章も男の子という言葉は出てきますけれども、一体誰であるのかははっきり示されておりません。大切なことはその男の子が一体誰なのかではなくて、男の子が生まれるということは神様がこれから起こそうとしている印であるということであります。イザヤ書7章ははっきりと 男の子が生まれというその出来事は神様がこれから起こそうとされている印であるというふうにはっきりと告げているわけであります。それと同じことがイザヤ書9章のところでも言われていると理解した方が良いかと思います。しかしこの男の子が生まれる、それは象徴的な表現ですけれども、それは必ず起こるということを神は預言者イザヤを通して語っているわけであります。しかしそれが一体いつ起こるのかということははっきりと示されておりません。少なくとも預言者イザヤが生きていた間にはこれはどうも実現しなかったようであります。このイザヤ書9章に記されていることは今すぐ起こるということよりは神様はこういう計画を持ってそのための準備を着々と進めておられ、そしてそれは必ずなるということを示しているわけであります。新約聖書はこのイザヤ書9章の言葉をイエス・キリストを預言した言葉、イエス・キリストにおいてこの言葉は本当の意味で成就したというふうに記しております。でその中で一番代表的なのはルカによる福音書1章に記されているザカリアの歌と呼ばれるものです。ザカリアというのは祭司、神殿で神様に仕える仕事をしている祭司でありました。でこのザカリアには子供が長い間いませんでしたけれども、やがてこのザカリアに天使が現れて、そしてあなたに子供が生まれるということを告げ、そして生まれたのが洗礼者ヨハネでありました。でこの洗礼者ヨハネが生まれるまでザカリアは天使が告げたことを疑ったということから、このことが起こるまではあなたは口が聞けなくなる、それが印だというふうにルカによる文書の中で天使の言葉を記しております。すなわちザカリアが口が聞けなくなるというのは単なる罰ではなくて、それは天使の言ったことが確実に起こるということの印だという意味がそこに込められているということであります。そして洗礼者ヨハネが生まれた途端に祭司ザカリアは歌い出すわけであります。でその中で洗礼者ヨハネがやがてどういう働きをするのかということが歌われ、そしてその中で、まあ、名前はイエスという名前は出てこないんですけども、洗礼者ヨハネが、救い主を明かしするということが記されている。そしてその最後のところに闇の中に光を照らす、それが私たちに与えられる救い主だということを歌って、このザカリアの歌は終わっております。このザカリアの歌の中にイエス・キリストこそ預言者イザヤが預言した暗闇の中に光が差し込む、この言葉の成就だというふうに告げているわけであります。でこのようにして新約聖書は預言者イザヤの言葉はイエス・キリストにおいて成就した、長らく神様が約束されていたことではあるけれども、その約束の実現はなかなか来なかった、しかしついにその時が来たといって新約聖書はイエス・キリストのこととそれから預言者イザヤの言葉を結びつけて私たちに語っているわけであります。でイエス・キリストがこの地上に来られた、それは私たち罪人の罪を許し、そしてまたイエス・キリストに結ばれて神の子とされる、神の家族とされる、そういう喜びを伝えることにつながっていくわけですけれども、このところで私たちが見逃してはならないのは異邦人の救いということであります。神様はユダヤ人だけを救うとか特別の人だけを救うというのではなくて、神様がお作りになった全ての人々が罪を犯し神様の恵みを受けることができなくなってしまって、それを嘆き彼らを救おうと計画をなさって救いの技を始められた、それが創世記12章に記されているアブラハムの選びであり、そしてアブラハムの子孫のイスラエルの民の歴史につながっていくわけであります。アブラハムが選ばれ彼の子孫が選ばれていったのは、彼らが救われるだけではなくて彼らを通して全世界の全ての人々を救う それが神のご計画であったということであります。ですから、旧約聖書の中で神の民、イスラエルのことばかりが出てくるように思いますけれども、なぜ神の民、イスラエルのことがそこに重んじられて書かれているのかというのは、一つはそういう意味があります。しかし、その中でも、異邦人の救いを神様はちゃんと考えておられるということをところどころに示しているわけであります。まあ、話はちょっと横にそれてしまいますけれども、神の民イスラエルは自分たちが選ばれたということで、自分たちがいかに幸いであるかということを誇る。また反対に、選ばれていない異邦人は救いはないというふうに考えるということもたびたびあったようであります。まあ、そういうことも旧約聖書の中に出てきます。選ばれた者はいつしか選ばれたということを鼻にかけ、そして選ばれていない人々を見下すということが起こってきます。イスラエルの人々の例に漏れず、そういうことがたびたび起こった。でその度ごとに神は預言者を通して全ての人々を救うということが神様の本当の願い、またはそのためにイスラエルの人々を選んだということを伝えるわけであります。そのことも現実となっていくのは新約聖書の時代になって、イエス・キリストが現れたことによって初めてこれは現実となる。預言者イザヤが語ったそのことは決してイスラエルの民の人ばかりを対象としたものではなくて、全ての人々に対して与えられた神様の恵みの言葉であります。本当の権威というものを神が使わされる一人子に与えられ、そしてその一人子によって本当の平和を実現する、それが神様の御心だということがイザヤ書に記され、そしてそれがイエス・キリストにおいて実現したということを新約聖書は伝えているわけであります。旧約聖書の神の民、イスラエルの民が全ての人々の救いのために用いられたということは、新約聖書においては少し形を変えて私たちに語っております。それは全ての人々を救うという神様の恵みはイスラエルの民だけではなくて、その他の人々にもその使命が与えられるということであります。もちろんイスラエルの民から始まることであります。イエス・キリストがお生まれになったのもユダヤ人たちの中からお生まれになりましたし、イエス・キリストの弟子として、そしてイエス・キリストから使わされて全世界に出て行き、神様の恵みを伝えるのもユダヤ人たちから始まったことであります。しかしそれで終わるのではなくて、そのユダヤ人から始まった弟子の集団、後に教会と呼ばれるようになりますけれども、それはユダヤ人だけの集団ではなくて、そこに異邦人も加わり、ユダヤ人も異邦人も関係なく、イエス・キリストを信じる者は全て神の民となって、そして神様の恵みを証ししていく、そういうものとして記されているわけであります。今日新約聖書からはローマの信徒への手紙の15章を読んでいただきました。まあ、15章というのはローマの信徒への手紙の、最後の挨拶の部分に等しい、そういう部分であります。まあ、特に今日のところでは、パウロがこれからローマへ行こうとしているとか、イスパニアへ行こうとしているという言葉が出てきます。で、ローマというのはよくわかります。当時は地中海を覆って支配していたのはローマ帝国であります。その首都であるローマに行きたい。まあ、そこに行くことによってさらに多くの人々に神の恵みを伝えることができる、まあ、そういうふうに誰もが考えます。ですからローマに行きたいという思いはよく理解できるわけですけれども、その後に出てくるイスパニアという地名が出てくる、これは現在のスペインにあたります。要するに当時の地中海世界では一番西の果てにあります。まあ、現在でもスペインの一番西のところにはキリスト教会が立っており、そこはよく巡礼地として多くの人たちが訪れると言われております。フランスから出発する確かサンチアゴという教会だったかなと思うんですけども、そこへ巡礼に行くという道筋があるそうです。まあ、日本のお遍路さんに似ているというふうに 言われたこともありますけれども、まあ、とにかく貝を2枚貝のうちの片方だけを腰にぶら下げて、そしてフランスから出発して、そのスペインの西の果てへ行く。その貝の貝殻は何のためかというと、行く先々で水を汲む、これに恵みをいただく、まあ、そういうふうにして、まあ、苦難、不義をしながら、まあ、巡礼をすると、まあ、そういうことで、まあ、貝は、まあ、巡礼する人の印というふうにもなっていったようであります。まあ、そういうふうになるほどに、イスパニアというのは、当時知られていた世界の一番果てというふうに考えていました。パウロはそこへ行こうとしているというふうに、このローマの信徒への手紙の中に記しているわけです。要するに、世界の中心であるローマに行くというのは、あくまでもイスパニアに行くための準備段階でしかない。イスパニアに行くためにローマへまず行って準備を整えて、それからイスパニアに行こうと思っているというのであります。でそこには多くの人々がいるというよりは人がだいぶ少なくなっている。でしかしそこにもキリストの福音を述べ伝えなければならないという使徒パウロの熱い思いがあるわけです。このローマの信徒の手紙の15章を読むだけでも、パウロがいかに多くの人々に、しかも地の果てまで行って神様の恵みを伝えなければならないというその熱い思いが伝わってきます。使徒パウロはかつてペトロはユダヤ人、割礼を受けた者に使わされた使徒であるけれども、私は異邦人に使わされた使徒というふうに位置づけたことがありました。そこには異邦人に述べ伝えることが神様に与えられた使命というふうに自分自身を位置づけていることがよくわかりますし、だからこそイスパニアにまで行って、地の果てにまで行って異邦人に述べ伝えなければならない、その使命感を持っていたということが言えるわけであります。まあ、こういうところに先ほども言いましたけれども、パウロの伝道に熱心なその熱い思いというのが読み取れますし、読む私たちの心にも熱い思いが湧き起こってくるのではないかと思います。しかしここで大切なことは、この聖書を読むときにパウロのその熱い思いをただ読むというだけでは十分ではありません。確かにパウロの心の中に異邦人に述べ伝えなければならないという熱い思い、使命感はあったでしょう。しかしそれ以上に神様の熱い思いを私たちは聞き取らなければなりません。先ほどお読みしましたイザヤ書の9章の最後のところにこういう言葉がありました。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。この熱意と訳されている言葉は他のところでは時々妬みと訳されることもあります。この言葉は、まあ、悪い意味では誰かを妬むという、よく神様が、他の神々を拝む神の民に対して、私は妬む神であるから、それゆえにあなた方を罰するという、まあ、そういう言い方も出てくるわけで、まあ、私たちはどうかすると妬みというのは私たちの持つ感情の中で嫌な部分というふうに、まあ、考えられるわけです。まあ、確かに妬みという言い方は良くないかもしれません。しかしその言葉がここで使われて、それは単に妬むというよりは熱い思い、熱情、あるいは熱意と翻訳する方がより適切なのではないかと思われます。神様の熱意は一体何に向けられているのか。全ての人々に神の恵みを伝え、全ての人々に希望を与え、何としてでも一人でも多くの人を救いたい、そういう熱い思いを私たちはこの聖書の言葉から切り取っていかなければならないのではないでしょうか。地の果てまでという言葉は単に場所を示すのではなくて、一人でも多くの人々、漏れることなく全ての人々に神の恵みに預からせたい そういう神の熱い思いがこの言葉に込められているわけであります。主イエスキリストが弟子たちを派遣するとき、復活なさった後弟子たちに死の果てまでこのことを述べ伝えて私の弟子とせよという言葉があったり、あるいは使徒言行録の中では洗礼を受けたときにエルサレムから始まりユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまであなた方は私の証人となる、証人となる、まあ、こういうふうに言って弟子たちを励まし送り出していきました。私たちもその神様の熱意のゆえに救いに預かる、そしてまた私たちも使徒パウロや他の弟子たちと同じようにあなたの目の前にいる一人でも多くの人々にこの神様に救われる喜びを伝えなさい。闇の中にあるような絶望的にあるようなそういう状況の人々に神様は決してあなたを見捨ててはいない、神はあなたと共にいる、神はあなたの心の中にある闇を光をもって照らし必ず導いてくださる、そのことを伝えることが私たちに与えられている務めではないかと思います。先に救われた者としての喜びであり、またそのことを使命として私たちがしっかり捉えることは、私たちが自分の人生を振り返るとき、自分の人生の意味が一体何であるかを明らかにされるのではないかと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なるお神様、あなたの恵みと導きにより12月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。大公説の第2の主日です。イエス・キリストが私たちのためにこの地上においでになられるその時を覚えて、私たちもそのための備えをする期間となっております。どうぞ何よりも礼拝と祈りをもって私たち自身の生活を整えて、喜びを持って御子イエス・キリストの降誕を祝うことができますように導いてください。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、どうかその一人一人の心にあなたの救いの喜びを豊かに与えてくださり、そこで灯されたその光を携えて多くの人々のところに出かけて行き、そしてその光を渡していくことができますように導いてください。そのために私たちの言葉にも行いにも力をお与えくださいますようお願いいたします。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられる恵みの一つ一つを数え日々感謝をし祈りを捧げつつ歩むことができますように導いてください。どうか来週の日曜日にも私たちを教会に集め心からなる礼拝を捧げることができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。その体にある痛みを取り去ってください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、さまざまな困難を乗り越えさせてください。悪しき状況を良きに変えてくださいますよう切にお願いいたします。どうかこの時礼拝を捧げている全世界の教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。